企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 431A 東証グロース上場ユーソナー代表取締役社長永竹勝人さんにお越しいただいています。永竹さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ユーソナーは東京都新宿区西新宿、東京オペラシティに本社を置き、法人データベースを活用した販促支援サービスを展開する情報通信企業です。名刺管理や営業支援、取引先のリスク情報提供など、企業間のデータ活用を支える B2B マーケティングプラットフォームを強みとしています。では、永竹さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい。弊社はユーソナー株式会社と申しまして、法人のデータベースを活用したマーケティング支援を行っている会社になります。で、この法人のデータベースが、日本の法人のデータベースの決定版のようなものになっておりまして、このデータベースを活用して、各企業様がお持ちのデータの整備であったりとか、足らない項目、属性情報ですね、そういったものを付与させていただいたりとか、インテントと呼ばれている興味関心度が分かるデータベースをご提供させていただきながら、企業のセールス、マーケティングを効率よく運営ができるということをご支援させていただいている会社になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてじっくりと聞かせていただきたいと思いますが、はい、まずは永竹さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では永竹さん、生年月日を教えてください。
はい、1975年10月23日生まれ、ちょうど50歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
出身は群馬県の伊香保町というところになります。
ご実家が温泉旅館を営んでいらっしゃったそうですね。
はい。
その中でお育ちになられて、どのようなお子さんだったのでしょうか。
本が結構好きだったりとか。
何でも読みになられましたか。
そうですね、子供の時は不思議なことが好きだった、今も好きなんですけども、はい、なのでやっぱり冒険小説とか推理小説とか、あとは電気物っていうのはもう一通り全部大体読んだかなと思います。
そうですか。はい。そうした中で将来についてはどのようにお考えだったのかというところをお聞きしたいんですが、
当時は2つあって、はい、1つは旅館業っていうのをやっていたので、はい、それを継ぐんだろうなっていうところと、その冒険が好きっていうところもあったので、考古学とか民族学とか、そういうこともできたら面白いよねっていうのは子供ながら思ってました。
永竹さん、中央大学の歯学科に、ご進学された後、やはりその思いがずっと終わりだったということなんですか。
そうですね、自分のやりたいことをやればいいよっていうのを親からも言われていたので、じゃあ好きな歴史をやりたいということで進学先を決めました。
そして一旦ご就職されるんですよね。
そうですね、いろいろ考えていく中で、このままその継いでしまったら社会経験もないので、やっぱり従業員の方々に対しても会社をどう動かしていくのかってことについても何の経験もない人間がやるっていうのはあまりよろしくないなと思ったので、やっぱ社会経験が必要だなっていうので、社会に出たいなっていうのはありました。
では社会人スタートはどちらだったのでしょうか。
ユーソナー株式会社の前身であるランドスケープという会社に勤めてます。でこのランドスケープはそのままユーソナーになっているので、一社ずっと連続してなるんですけれども。
最初はどのような部署だったのでしょうか。
最初からその営業本部っていうのがなくて、はい、当時企画本部というようなところだったんですね。これは創業者である会長福富の思いだと思うんですけども、その物を売るんではなくて、こと体験企画をやっぱ売ってソリューション営業をやっていくっていうのが重要だっていうことを、本当にもう30年以上前から ずっとおっしゃっていて、でそれも私がやってきたその文献資料学の中の、まあ、マーケティング的要素っていうんですかね、これがまあ合ってて、営業やるんだけれども企画やっぱ考えてやるんだなっていうのがすごく面白く感じていて、でそこの企画本部っていうのに所属をしました。
まさに好きのど真ん中であったということなんでしょうか。
そうですね、そこの部分はそうだったんですけども、はい、ただ私自身が本当に引っ込み思案で人見知りでもあるので、苦手な状態でじゃあ世の中に出てしまって、じゃあまあ例えば事業を継承するみたいな形になった時にやっぱりうまくいかないっていうところがあったので、あえてやっぱり営業っていうのはやった方がいいだろうなというふうに思って営業の道を選んだっていうのもあります。
あ、そういう思いもありだったんですね、はいはい、そして現在のお立場へということなんですけれども、はい、ここに至るまでの経緯を少しお話しいただけますでしょうか。
あのずっと営業をやっていて、企画グループっていうのを作らさせてもらって、でそこも営業をやるんですけども、そこの長をずっとやらさせて、でやることもお客様の開拓からお客様の定着支援っていうところから、チームメンバーの維持教育っていうところまで含めて全てやらさせていただいたんですけど、ありがたいことに私がその考えてやってることっていうのがチームの中でも浸透していて、で成績も非常にいい形で、まあ、出てたチームだったんですね。で当時そのグループ、私が職所したグループだけでやっていた事柄を会社全体に広げることによって、うん、もう少しその会社の底力っていうものも上がっていくっていうところもあるんじゃないかなっていうところもありましたし、まあ、人の定着、まあ、教育っていうところも見据えた形でできるんじゃないかなと思って、公募制という形で今現状の会長が、はい、まあ、当時社長 で少し若返りであったりとか、あとは経営のスピード感を上げていきたいっていう思いを強く持たれていて、でそれで、どなたかにじゃあそういう役割を、うん、やってもらうということで公募制という形でやらさせていただいたという形になります。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんいかがだったでしょうか。後半では企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの永竹さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの法人データベースを中核に事業を展開されているということなんですけど、はい、このビジネスモデルの特徴ちょっと教えていただきたいんですが、
は
い、
実はですね、特徴って本当に一つなんですよ、うん、はいはいはい、それが先ほどちょっとお話しした、うん、日本の法人のデータベースの決定版、うん、これを持ってるところ
なんですね。これどれぐらいの数なんですか。
これですね、重複なく1250万拠点のデータベースになってまして、
はいはい、なんとか支店とか店舗とかあるから、はい、工場とかあるから、はい、それが1250万拠点、はい、で社数としてはどれぐらいですか。
社数としては462万社。
そんなにあるんですか。
そうですね、
日本には
ほぼ日本に存在している、うん、ほぼ全ての法人の情報はもう完備をしているっていうところが、うん、特徴になりますね、う
ん、でこれの本当にさまざまな工事になってるデータ、いわゆる公の人が誰もが見て情報として得れるもの、これを全部一つ一つ御社の中でデータベース化してるんですよね。
おっしゃる通りです。最大で一社につき2000項目ぐらいあるんです、
うん、そんなにあるんですか。
でこれ結構難しいのが、うん、工事の情報って割とこう点で存在してたりするんですよね。
そうですよ、ネット上であっても、はい、ただいつ更新したのかがまたバラバラだったり、で
これを集めていって、はい、名寄せをして最新化をすると、はい、点の情報が面になって、うんうん、名寄せすることによって最新化になっていくんですね、うんうんうん、これが難しいところ。
なるほど、はい、そうすると例えばこのデータベースを活用すれば今回お取引しようという会社さんがどういう会社か分かるということですか。
おっしゃる通りです。
これ絶対必要ですよね。
ありがとうございます。
今の場合やっぱコンプライアンスとか厳しいから、はい、その会社がいわゆる反社のような特等取引があったり、はい、反社そのものであったりする可能性もあるということですよね、はい、
おっしゃる通りです。なのでコンプライアンスのチェックっていうところも今非常に重要視されてますので、うんうんうん、ここのチェックっていうのもできますし、うんうん、あとは企業様が古い情報を持っていたとしても、うんはいはい、うちが寝寄せして最新化をするというそのプロセス自体を自社の中に残しておりますので、はい、各企業様がお持ちの状態が古かったとしても、うんうん、新しい状態に持っていくことができるっていう、これも一つ大きな強みになってます。
なるほど。
データベースを構築をして整備をするというところですね。
だから名刺管理とか取引先のリスク管理など、まあ、御社多様なサービス展開されてるんですけど、近年利用が増加している分野どこになるんですか。
これが名刺管理のところになってまして、はいはいはい、で名刺管理 といっても、モバイル端末で弊社の企業情報が見れるツールになってるんですね。で、もともとそのデータの入り口を考えたときに、名刺情報って割と情報の入り口の起点になるので、データの整備をするときに、まずご依頼をいただくポイントだったりするんです。で、それと我々の企業情報が連携をすれば、より一層活用ができるんじゃないかっていうところですね。
名刺を交換した人がどんな会社でどういうところがあって、例えばどういう会社の子会社であったりっていうのを全部パッと見たら分かる。
おっしゃる通りです。紐付けの分かるデータベース構造になっているので、いわゆるその一企業さんの中の、いわゆる一部署ごとでどこと誰の人がこうコミュニケーションを取ってるかっていうのは、これは分かるのは当然なんですけど、それも超えて企業グループ単位で事業所とかも含めてどこで名刺交換したとか接点があるって情報もうちのデータベースを使うと分かるようになっていて、それがLBC と呼んでるサービスなんですけど、これがリンケージビジネスコードと呼んでるもので、全てこうつながってるんですよね。これがやっぱり我々の価値かなと思っております。
あとやはり最近生成 AI など新しい技術の導入によって、まあデータの生成や活用の効率が上がっているということなんですけど、どんな進化あるんですか？
我々その点の情報をたくさん集めてくるという話があったんですけども、この情報の名寄せをしたりとか、あとは情報を収集したときに一定程度こうセグメントをかけてくる、フィルタリングをかけてくるんですけど、そういったことを AI が行ったりとか、あとは人がそのよしあしのデータの精度の判断をするときの基軸ってものも AI が一定程度最初のフィルタリングをかけてくれるっていうところで非常に効率が上がっております。
あと御社の場合、その企業って最近だと B2B のビジネスとかだったら、ウェブっていうところで、さまざまな情報を展開していると、今ウェブ誰が見てるか御社分かるんですよね？
そうですね、これインテントと呼ばれてる、興味関心度の分かるデータベースサービスになるんですけど、弊社のサービスを使うと、今まさに自社のホームページを閲覧してる企業さんがどこかっていうのが分かります。
いわゆる IP アドレスっていうのがあるから、会社のパソコンから入っていって、御社の情報を見ていると、この会社から来てるっていうのが分かって、しかも御社にはそのデータベースがあるから、それが御社の例えば既存のお客様であるか、既存のお客様でないか、っていうのが分かるんですよね。
そうなんです。CRM のツールと連携をすれば、おっしゃる通りで、自社のホームページを見てる企業さんが既存なのか、見込みなのかっていうのが分かりますと。で、既存のお客様がどのページを見てくれてるのかっていうのも把握できるので、例えばヘルプページを見てくれて
たら。なんか困ってるんですよね。
そうなんです。そうしたら困ってるっていうのが分かるので、早速、カスタマーサクセスチームの方からフォローをかけるであったりとか、逆に見込みのお客様の場合については、営業担当に通知が飛ぶんですよ。
なるほど。
で、営業さんって大体外に出てるので、パソコン開いてカチャカチャは外であまりやらなくて、モバイル端末なんですね。これが名刺管理ツールとも連動していて、直近で名刺をもらった企業さんが商談をした企業さんになりますので、そういう企業さんが自社のホームページを見てたら、今このページを見てくれてるから、3日前に商談したよね。これをモバイル端末が教えてくれるんです。そしたら即フォローができるんですよね。タイミングのいい営業ができると。
そうですよね、営業って自分が知りたいことを今言ってくれて今進めてくれると買っちゃいますよね。
はい、
ということですよね。
タイミングってやっぱり大事です
よね。ですよね。
よくバントなんて言いますけど、バジェットを、オーソリティ、ニーズ、タイミング。で、やっぱこのタイミングっていうのはとても大事な要素になります。これが我々のツールを使うと検知ができる形になります。
だから、御社のお客様って非常に数多く、しかも、結構日本を代表するような大きな企業様、これも活用いただいてるんですよね。
そうですね、今ですとフルサービス導入いただいている企業様ですと、もう1000社を超えるレベルでご活用いただいてますが、ほとんどが業界のリーディングカンパニーと呼ばれている企業様がご活用いただいております。
でしかもこれ月額課金であったり、その見た数の課金であったりという形なので、なかなか離れないですよね。
そうですね、 SaaS モデルという形になっているのと、やっぱ成果が上がって現場のこう成績が上がるツールになりますので、我々ありがたいことに解約率というものも今ですと 0.21% という形なので、この業界においても極めて低い状態を維持ができているかなと思います。
御社は営業を楽しくすることができる。営業が楽しいって一番簡単なのは、声掛けして説明してすぐ買ってくれたら、こんな嬉しいことないですよ。これ買ってくれないから、お互いに買わなかった方も、まあ無駄なやつ来たなと思うし、売りに行った方も、ああ売れなかったなと思うし、だけど行って買ってくれたら、 お互いハッピーですよね。
そうですね。本当に押し売り営業になるのが一番辛いかなと、うん、確かに思ってまして、うんうん、どこの企業さん、どこの方に何を欲しているのかっていうのが分かって、うんうん、で分かって欲しいものを欲しいタイミングでご案内をすれば、うんうん、それは双方で良いことをしている形になりますね。ウィンウィンになりますので、なのでそれを我々はできるだけその環境を整えてあげるということで、営業体験を楽しくて、あ、面白いよね、成果出るよねっていう状態にしてあげるっていうのが我々のサービスの根幹になります。
しかも元の法人データがしっかりとあるから、この会社だっていうのがきっちりつかめる。これ大きいですよね。
おっしゃる通りです。やっぱりニーズがあるだけでもダメで、うんうんうん、当然お客様になりうるだけの体力っていうのも大事ですし、うんうんうん、コンプライアンスに違反するような企業様とのお付き合いっていうものもよろしくないだろうというところで、ニーズがありつつ安全安心な企業様とのお取引、これがやっぱり重要だと思うんですよね。それを担保できるデータベース
あります。そうですよね。特に B2B の企業だと、はい、その相手様が例えばお金がなくて買えないんだったら、いくら見てても買えないし、はい、お取引しちゃいけないような会社さんだったら、はい、声かけない方が安心安全だし、はい、お互いのためですよね、
はい、
なるほど。やっぱりこの元の法人データベースがあるからこそ御社は強いっていうことですか。
はい、
まあ、御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか。
データベース自体を基軸とするんではあるんですけども、ここを少しずつやっぱ広げていきたいなっていうふうに思ってるんですね、うんうんうん、例えば今は法人のデータベースだけになってるんですけども、うん、例えば商品のデータベースであったりとか、工場単位でどんな部品を作ってるかっていうような取り扱いしてるものであったりとか、海外のデータですね、やっぱニーズとして非常に多く言われてるんですけれども、国内だけじゃなくて海外展開なんかもしていきたいなというふうには思っております。
なるほど、はい、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
臨機応変という言葉になります。これはですね、今に限らないんですけども、うん、未来ってわからないと思うんですね、まあ、で状況も変わります、うん、でそれぞれに応じて瞬発力よく、うん、適応をしながら新しいことをやっていくっていうことには、やっぱりこう変化に対応する力っていうのが重要だと思っています。で、私自身がそれをずっと心に置いてやってきたこともありますので、臨機応変っていうのが私の中でも残っている言葉というふうになっております。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード 431A 東証グロース上場、ユーソナー代表取締役社長、永竹克人さんでした。永竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはユーソナー代表取締役社長、永竹克人さんでした。そして永竹さんの選ばれました四字熟語は臨機応変でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。